週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2023年2月9日にエコノミストオンラインに掲載された韓流縦読み漫画に関する記事についてお話を伺いします。週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市川さん、この記事では冒頭で、はい、ネイバーウェブトゥーンという韓国企業のコメントが紹介されているんですが、
はい、
ネイバーウェブトゥーンとはどのような事業を行っている会社なんでしょうか。
はい、まずネイバーウェブトゥーンのこのウェブトゥーンでね、はい、そもそも、まあ、ご存知ない人にとっては何だっていうのがあると思うんですけど、うん、まあ、これ韓国初のデジタルコミック、はい、まあ、ウェブコミック、まあ、ウェブで読む漫画ですね。
はい。
で、これサービスが始まったのは、まあ、2000年代の半ばなんですけど、
はい。
まあ、創業者が、もともと、まあ、漫画が大好きで、
うん、
で、韓国国内では、あんまりこう、当時も新しい漫画が出版されなくてですね、それを心配して危惧して、
はい、
まあ、スマホの縦スクロールに、こう、まあ、対応した漫画なら、世界で読まれるんじゃないか、みたいなところで、はいはい、まあ、アーティストに声をかけていって、っていうところから始まって、で、まあ、もともとそんなに韓国では最初は人気は出なかったみたいなんだけど、
はい、
2014年に LINE Webtoon ってことでですね、グローバル展開を図ったんですけど、はい、そこからね、爆発的に広がって、まあ、今では世界に広がってるっていう、はい、そういう会社ですね。
なるほど。で、はい、その Webtoon に関してなんですが、この記事ではですね、はい、そのネットで読める漫画の主流はすでに韓国初のデジタルコミック Webtoon になりつつあると、こういう指摘がされてるんですが、うん、
はい、
これはどういうことなんでしょう。
まあ、スマホで読ませる漫画ってことなんですけど、はい、
うん、
これ、このネイバーウェブトゥーンのサービス、すでにもう100カ国以上にね、広がってて。
そんなに広いんですか。
はい、そうなんですよ。で、登録しているクリエイターがアマチュア含めて600万人。で、うん、有料利用者数は月8900万人。
はい。
ってことなんですね。で、うん、ネイバーのこの2022年の7、9月期決算で、
はい、
コンテンツ事業の売上高が前年同期比でね、77% 増とかって、すごい好調なんですよね。
はい、
で、
はい、
すごく稼いで、作家も人気作家は稼いでて、
うん、
で、すごく稼いでいる人が124億ウォンってね、これ12億4000万円。
漫画の作家さんがですか？
ええ、ええ。
すごいですね。
で、そう。で、プロ作家の、登録プロ作家の平均収入が2億8000万ウォンという2800万円に上るらしいんですね。はいはい、で、
まあ、
そう。で、ビジネスモデルとしては、まあ、1話、まあ、日本でもね、ウェブで読ませる漫画ってサービスあるけど、ビジネスとしては、その1話あたり、まあ、数百ウォンで、1ウォン今 0.1 円だから、はい、うん、まあ、数十円ぐらいで読ませる。
うんうんうん、
で、まあ、最初何話かはね、結構無料で読めたりして、
うんうん、
で、コンテンツそのものは作家個人に帰属してるんだけど、
はい、
まあ、ウェブなどでも広告収入があったり、
あ
とは人気作品だとドラマ化したりね、映画化したりということで、
はいはい、
まあ、このあたりはね、日本の漫画も同じだと思うんだけど、
うんうんうん、
そういった感じでこうビジネスモデルが完全にこう確立されているんですね。
はい、うん、なるほど。で、とはいえですね、その、日本では、その、スマホで読むタイプのその、縦読みのスタイルの漫画よりも、
はい、
その、見開き、まあ、昔ながらのコミックの横スタイルの漫画の方が、とはいえ、まだまだこう、馴染みがあるかなと思うんですが、
そうですね。
その、ネイバーウェブトゥーン社は、その、日本でも事業っていうのを行ってるんでしょうか？
ええ。そう、おっしゃるように、日本のね、漫画って、まあ、横にこう読んでいくっていうので、
はいはい、
うん、で、日本のデジタルで読ませるサービスっていうのも、まあ漫画をね、読ませるサービスっていうのもありますよね。
よね、
はい、で、基本はあれ、まあ横スクロールで読んでいく感じが、まあ、多いかなっていう感じで、うんうん、縦にスクロールするものもあるんだけど、
はい、
まあ基本的にはその横に配置されているものをそのまま、うん、各ページごとに縦に、ね、
そうですね、縦に並べ直したみたいな感じ。
並べ直したっていうだけの、うんうん、まあ、だけのって言っちゃないですけど、感じのものでっていうことで、うん、だから基本はこう、視線をまあ漫画と同じように、こう、横にずらして読んで、はい、それ読み終わったらまたページスクロールして、
はい、
まあまた横にこう読んでってっていう。
うん、
だけど、ウェブトゥーンだと、もう最初からスマホ対応で作ってるから、
うん、
その、まあ、視線は本当にね、読んでみると、こう、縦にね、
はい、
まあ、スクロールしていけば読んでいけるっていう、サクサクこう読んでいけるような、感じの、
うん、
まさにこう、スマホ時代のコンテンツなんですよね。
はい、
で、
うんうん、
で、LINE 漫画、ご存知ですよね。これがそのネイバーウェブトゥーンが、まあ日本で事業を展開しているものなんですけど。
そうなんですね。
ええー。で、これ LINE 漫画サービスが始まったのが2013年かな、はい、で、韓国初のね、ウェブトゥーン連載で、はい、女神、君臨っていうのが、作品があるのご存知ですかね。
女神降臨かな、
あ、ごめんなさい。降臨ね。降臨。はい、そうそう、はい。そうそうそう。で、これ2023年の2月時点でね、250話とかって、まあ、出てて、で、はい、各国の言葉にローカライズされて、日本語でも読めるんですけど、
へ
え、で、これ日本でね、ドラマも放映されてましたよね。ね、
あ、やってましたね、そういう
の。はい、だからまあ、日本でも確実にね、広がってきてるのは間違いないと思うんですね。
なるほど、なるほど。
はい。
ただ、とはいえですね、その、なんでしょう、その漫画の世界をレイドした、日本では、そのウェブトゥーンの制作では、その従来の日本の漫画の書き方が逆に足かせになる点があると、
うん、
この記事では指摘されてますよね。
はい、
これはどういうことなんでしょう、
はい。この、ウェブトゥーンは日本初の、はい、作品っていうのももちろんあって、
うん、
人気漫画家の東村明子さん、
はい。
ですね。偽装不倫って、日本でもね、これドラマ化されてますね。はい、で、すごく漫画も、
はい、
ウェブトゥーン自体も読まれたってことなんだけど、うん、で、うん、で、確かにね、その他にも、この作品以外にもオリジナル作品っていうのは出てきてはいるんですけど、うん、なかなかその本当の人気漫画だったりとか、うんうん、プロのね、漫画家による作品っていうのが、うん、なかなか出てこないっていうのが現実のようなんですね。はいはい、で、うん、やっぱりもともとその日本ってこうまあ世界にね誇る漫画文化みたいなのがあって、
はい、うん、
漫画出版物自体すごく歴史が深いじゃないですか。はい、で、うん、今もね、その漫画出版物って、まあいわゆるまあまあ漫画本かな。で、世界での売り上げを右肩上がりで伸びているらしいんですよね。
は
い、
そう
ですね。で、まあ、鬼滅にしても、ね、進撃の巨人とか、そういうのもそうですけど、はいはい、まあ、原作が売れて、
うん、
で、漫画雑誌とか単行本とかで読まれて、
うん、
で、まあ、アニメ化されて、まあ、世界でもね、うん、人気が出て、うん、で、また、まあ、本も売れて、世界でもって、感じで、こう、拡大市場をね、拡大してきたっていうのがあると思うんですけど、
は
い、で、まだ世界でもね、漫画は紙で読むっていうのが、
はい、
まあ、主流かどうかはちょっとわからないんだけど、うん、まあ、基本的にはそういうのもあるっていうことで、うん、はい、なので、しばらくはね、紙の需要っていうのはあると思うんですけど、
うん、
やっぱりこう、スマホ世代が出てくると、
うん、
最初からスマホで読ませる漫画っていうのが出てくると、うん、
はい、
そっちのニーズがどんどん広がっていくので、うんうん、そっちに対応せざるを得ないんですよね。うん、なので、うん、今まさにその出版各社も、
うん、
デジタル化っていうのを進めているんですね。はい、で、うんうん、デジタル漫画の市場そのものもですね、少しずつ伸びてるっていうことなんですが、はい、確立されるにはもうちょっと時間がかかるんじゃないかっていうことをね、このマーライン漫画なんかの方々は言ってる。うんうん、で、背景として、
はい、
まあ、先ほどもちょっと日本の漫画横読みね、こう読んでいくって話になりましたけど、
は
い、日本の漫画ってやっぱり小回りで、コマ割りってね、四角いページをコマに分けて、
は
い、
うんうんうん、
こう、大きいのがあったり、小さいのがあったりって、うんうん、そのページによっては、
はい、
そこをすごくこう、工夫して、こう、
うん、
それでこう、行間とか読ませる、間を作るみたいな、
は
い、そういう感じでこう、情緒をね、ページ全体で情緒をこう、描くみたいな。
はい。
だそういう文化がずっと根強くあったと思うんですけど、
はい、そうですね。
これってね、そのウェブの世界というか、スマホではどうかなってあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
縦に読ませるっていうと、うんうん、まあ、結局ページごとに並べてるだけっていうのだと、
うん、
まあ、結局その読みやすさとしては、
うん、
やっぱり最初からね、この Webtoon っていうそのスマホに、もう完全にスマホのために作られた漫画とはやっぱり馴染まないものがある。
はい、はい、はい。
で、やっぱりその作り手も、
うん、
その漫画ってこういうものっていうね、先入観がどうしても、
うん
うん、あるんじゃないか。それが Webtoon に参入する上での足かせになってるんじゃないかっていうことのようですよね。うん、
なるほど。
はい。
で、また一方でですね、この Weaver Webtoon 社なんですが、
はい、
この会社は、その AI を使って作家を支援する技術の開発も進めていると、記事では紹介されてますよね。
はい。AI を使って作家を支援する。 って言うんだけど、はい、結局その AI を使うのは、その作品をね、うん、量産するためってことなんですよね。まあ、たくさん作るためには、もう一個一個こう、一つ一つ手書きで書いていったので、とても間に合わない。で、はいはい、なので、作品をこう、下書きにしてですね、うん、まあ、背景を、まあ、描いていったりとか、そのカメラで撮影した人物をもう漫画っぽくも作画しちゃったりとかね、
はいはい、
そういった作業を AI がやってくれる。うんうんで、それをまあ作家がただ手直ししていくだけで、どんどん作品が仕上がっていくと。
なるほど、なるほど。
それによってね、作品のその作業量も格段に減るわけじゃないですか。
はい、はい。
なので、エンジニアをたくさん雇って、
うん、
で、AI にね、利用できる、利用したその開発、ツールっていうのを開発してっていうことを、まあ、力を入れてやってる。なので、だいぶね、その、これまでの漫画とはちょっとこう、世界が違いますよね。
なるほど。確かに、プロ向けではないかもしれませんが、スマホで撮った写真が、こう、イラストみたいに、こう、加工して出せるアプリって、我々普通に使えるやつもありますよね、
はい。
なるほど、なるほど。で、最後なんですが、その、この記事の筆者の方はですね、その、記事の最後で、その、日本の漫画には独自の良さがあるとはいえ、あるとは思うものの、韓流ウェブトゥーンの勢いを見ていると、ガラパゴス化という言葉が脳裏をよぎるのであると。こういう言葉で記事を締めていらっしゃるんですが、
はい。
その世界の漫画の主流っていうのは今後韓流の縦読みスタイルにこうなっていくんでしょうか？最後に教えていただけますか？
そうですね。なんか、私も普段ね、そこまで漫画読むわけじゃないので、
はい。
そんなにこう、日本の横読みの漫画に、すごく定着してるわけじゃないっていうこともあってか、うん、ライン漫画でこう、スマホでやっぱり読んでいくと、うん、やっぱスマホで読むとしても、やっぱりすごく読みやすく感じるんですよね。
うんうんうん、
で、やっぱ日本のね、漫画紙で読むのはいいんだけど、
はい、
どうしてもこう脳がスマホに慣れてしまうと、うん、やっぱ圧倒的にね、
うん、
最初からそれに、のために作られた Webtoon みたいなものが心地よくなっちゃうっていうのがあると思うんですよね。うんうんうん、で、機種の中でね、
うん、
筆者が、韓国のですね、はい、まあ、老教授の、昔の大学教授が、
はい、
から聞いた話ってことで紹介している話があって、
うん
うん、で日本と韓国のですね、変化の仕方をですね、
はい、
日本と韓国の梅雨って梅雨ね、梅雨に、まあ、例えて話して紹介してるんですけど、
はい、
日本の梅雨ってこう、まあ、小雨が降り続くので、
傘
からね、徐々に濡れていくと。
うんうん、
だけど、韓国の梅雨は土砂降りが多い。で、全身が一気に濡れると、
うん。
これってどういうことかっていうと、つまり日本はゆっくりと変わっていく、徐々に変わっていくけど、
はいはい、
韓国は変わるときは一気に変わる。
なるほど。
そういう意味だ。で、これを聞くとね、まあ、いろんなね、まあ、携帯電話とか、
うん、
EV 化で遅れた車とかもそうですけど、まあ、いろんなね、うんうん、ものが思い浮かぶじゃないですか。
はい。
うん。まあ、携帯とかと違って、まあ、結局この漫画って、まあ、コンテンツの力だと思うんで、
はい。
で、日本の漫画ってもともとそのコンテンツ力がすごくあるじゃないですか。
うんうんうん、
なので、まあ、おそらくこう、若い世代を中心にね、アーティストもちゃんとこう対応して、はい、どんどんこう、Webtoon向けの作品って出てくるんだと思うんですよね。
はい。うん、
うん。うん。だけど、結局ね、やっぱりシステム作って引っ張っていくぐらいにならないと、どうしても、と言って遅れるじゃないですか。
うん、
いろんなことでね。だからまあ、また違う見せ方が出てくると、
うん、
またそこに後追いしなきゃいけない。
は
い、日本のこう、漫画ってこう、お家芸みたいにね、言われてきたものが、
はいはい、
そうなっちゃうっていうのは、
うん、
なんかね、すごく悔しくないですか、
うん、そうですね。残念ですよね。
そうですね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい。
今回は週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話を伺いしました。市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。